皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、エズラ記とネヘミヤ記について学んでいますが、今週第2課のテーマは、ネヘミヤ。暗唱聖句は、ネヘミヤ1章4節と5節です。口語訳聖書でお読みします。私は、これらの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間、嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈っていった。天の神、主、己を愛し、その戒めを守る者には、契約を守り、慈しみを施される大いなる恐るべき神よ。ネヘミヤ1章4、5節。今週は主にネヘミヤ記1章と2章を通して、指導者としてのネヘミヤに焦点を当てて学んでいきます。ネヘミヤが導いたのは3度目のエルサレム帰還です。ネヘミヤの指導のもと、エルサレムの城壁が再建されていく感動的なストーリーがネヘミヤ記に記録されています。その背後には、ネヘミヤの取りなしの祈りがあり、情熱があり、御心にかなった戦略があり、御言葉によるリバイバルと具体的な改革があり、民の献身がありました。日曜日のところをお開きください。ネヘミヤ記の冒頭では、ネヘミヤにあるニュースが飛び込んできました。荒れ果てたままのエルサレムと人々の悲しい状況です。彼らは敵の迫害と妨害を恐れて、再建の働きを放置し、諦めていました。この時にネヘミヤが取った行動は何だったでしょうか。1章の4節です。私はこれらの言葉を聞いた時、座って泣き、数日の間、嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈って、と書かれています。泣いて嘆き悲しんだ。これは天の神の悲しみでもあります。彼は神の心と一つになっていたということがわかります。そして彼は断食して主に訴えるような祈りを捧げました。困難に直面したときに私たちもまず神の悲しみを思い、神に親しく打ち明けていく。そのような祈りの姿勢を持ちたいと思います。月曜日のところをお開きください。1章5節から11節に、その具体的な祈りの内容が記録されています。テキストではそれを興味深く解説していますが、ダニエル9章の祈りと似ています。自分自身の罪を告白し、民のために取りなしました。それと同時に、憐れみと慈しみの神様は、民に対する約束を果たしてくださる素晴らしいお方であるということを訴えています。そして、その約束が自分のものであると宣言し、それをはっきりと主張しているんです。この祈りの大胆さには学ばされます。聖書にある祝福の約束は私たちに与えられたものです。私たちはそれを受け取ることをもっと大胆に主張していいということです。神様の祝福の約束はあの人には当てはまるかもしれないけれども、聖書の登場人物には成就したけれども、どうせ自分とは無関係だと諦めないで、自分に与えられた約束として受け取り、それを祈りの中で宣言していく。そんな大胆さが必要だということを教えられます。1章11節で彼は、主よ、どうぞしもべの祈りとあなたの名を恐れることを喜ぶあなたのしもべらの祈りに耳を傾けてくださいとありますが、祈りを積み重ねれば重ねるほど聖なる神様に対する恐れが増していき、主はその謙遜な器に約束を成就されるのです。火曜日のところをお開きください。ネヘミヤの祈りと断食の結果、何が起こったか ということが2章1節から8節に書かれています。彼は王の検釈官として、王が信頼を寄せる非常に高い地位にありました。ダニエルも同様ですが、異国の地においてもそのように用いられるということは、彼らは周囲に影響を及ぼすほどの強い品性の感化力を持っていたということだと思います。その信頼関係があったからこそ彼らは用いられたのです。私たちはどうでしょうか。ノンクリスチャンの間でその品性のゆえに信頼を寄せられるほど謙遜な器として作り変えられているでしょうか。彼はキスレユの月から2、3の月まで、つまり4ヶ月間祈り続けました。祈り始めてから神様が道を開いてくださるまで4ヶ月間です。祈りには忍耐が必要であるということを教えられます。しかし、神様の道は突然開けます。何を願うのかと王に問われたときに、ネヘミヤは祈って答えたと書かれています。彼は祈り続けていたからこそ、突然チャンスが与えられたときに、まず祈るという行動ができたし、確信を持って大胆に王に自分の願いを訴えることができたのです。水曜日と木曜日のところをお開きください。エルサレムの再建に動き出したネヘミヤを、サタンは何もしないで見ているはずはありません。エルサレムを囲んでいた敵を動かし始めました。しかし神様も、ネヘミヤがこの使命を果たすために必要とするものを与えてくださいました。これは私たちにとっても大きな励ましです。神様が私たちを召してくださるならば、その召しにふさわしい賜物を神様は備えてくださるということです。私は25歳で救われた後、この素晴らしい福音を多くの人に伝えたいと思いました。でも私はもともと口下手でシャイなタイプですから、牧師になりたいという思いはあるけれども、説教は無理だろうと思っていました。牧師の採用が決まったとき、私の祈りは、神様、子羊クラブと PFC のない教会に使わせてくださいというものでした。自動伝道の経験がなかったからです。でも神様は、楽しく自動伝道ができる力と賜物と情熱を与えてくださいました。その後は青年伝道に召され、ある教会では地域伝道が最も必要とされる教会に使わされました。でも今、振り返って思うことは、神様はその召しにふさわしい賜物を必ず与えてくださって、用いてくださるという確信です。今、私は主に出版とメディアの分野に召されています。正直、大きな重荷とストレスを感じることがありますが、神様は必ず必要なものを与えてくださると信じて感謝しています。2章11節から20節のところで、ネヘミヤが行った城壁再建計画の準備について記録されています。神様からの召しを果たすために、私たちがなすべき忠実な努力が必要であることを教えています。特に18節に注目してください。そして、私の神がよく私を助けられたことを彼らに告げ、また王が私に語られた言葉をも告げたので、彼らは、さあ立ち上がって気づこうと言い、奮い立って、この良き技に着手しようとした。彼は人々に献身を促す前に人々を励ましています。その方法は証をすることでした。神様がどんなに素晴らしいお方で、これまでどんなことをしてくださったのか、その証によって人々は嘲笑や迫害にもかかわらず立ち上がることができたのです。問6にネヘミヤを励ましたであろう聖句が紹介されていますが、 これらの聖書記者たちの証を何度も何度も繰り返し読み、瞑想することによって、この証を自分自身の証として、自分自身を奮い立たせていきたいと思いますし、同時に周りの人々を励ます器として成長させていただきたいと思います。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ネヘミヤ2章18節を読んでください。個人的な証が持つ力について考えてみましょう。また、個人的な証は、ネヘミヤが仲間のユダの人々を励まし、力づける上でどのような役割を果たしましたか？第2番目、ネヘミヤ1章1節から11節にあるネヘミヤの祈りを瞑想してください。この祈りからあなたが学んだことは何ですか？この祈りをあなたの日々の信仰生活の中にどのように適用することができるでしょうか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。